議会からのお知らせ。お知らせ2つあります。1月臨時会議で補正予算を審査。1月臨時会議は1月16日に開会し、令和7年度一般会計補正予算についての議案が提出され、全会一致で可決されました。生活応援臨時給付金給付事業費7億11万5千円、食料品価格等の物価高騰による影響を踏まえ、全市民に臨時給付金を給付するために要する経費、物価高対応子育て応援手当支給事業費3億2973万5千円、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援する物価高対応子育て応援手当の支給に要する経費。二つ目のお知らせ。他自治体の視察を受け入れました。令和7年度に本市で対応した他自治体の行政視察は42件で、延べ437名を受け入れました。視察を受けた本市の取り組みごとの対応件数は次の表の通りです。取り組み内容、件数と読んでいきます。取り組み内容、議会改革、件数25件、地域公共交通3件、新庁舎整備2件、水道 DX2 件、その他、働き方改革、小規模特任校制度、ゴミ処理有料化、GIS の活用、農地利活用適正化ほか10件、米印議会事務局を通した視察申し込みのみ、米印スマートシティ関連の視察はアイクトで対応しているため集計外。活動報告は5項目あります。番号をつけて読んでいきます。活動報告1、財政セミナー、国の動向を学び理解を深める。総務委員会の委員からなる予算決算委員会第一分科会では、本市財政の持続可能性の分析や評価を継続して行うため、毎年専門的な講師を招いた財政分析セミナーを実施しています。昨年度に引き続き、1月26日に一橋大学大学院法学研究科の辻拓也教授を講師に迎え、国と地方との関係から見る令和8年度の地方財政に関する考え方や地方自治体における財政分析についてご講演をいただきました。セミナーで得られた見識を今後の審査や調査研究に生かしていきます。講演内容のポイント。本市の税収は横ばいで推移しており、これは経済が好調な大都市部との財政力格差が少しずつ広がっていくことを示している。財政運営が地方交付税に大きく支えられている状況にある中で、他の地方都市と比べれば比較的良好な状況であるものの、安定的とは言えない。今後の人口減少と高齢化を見据え、限られた財源の中で真に必要な投資分野は何かを見極める必要がある。活動報告に、主権者教育セミナー。主権者教育から共に学ぶ議会へ。2月1日、広報校長委員会主催で、主権者教育に関するセミナーを開催しました。講師には、公益財団法人日本生産性本部の千葉茂明氏をお招きし、議会と市民の関係づくりについて学びました。講演では、全国の地方議会の取り組み事例をもとに、次のようなポイントが紹介されました。講演内容のポイント。1つ、 被験者教育の教えるという立場ではなく、共に学ぶ姿勢を大切にする。一つ、若者の声を姿勢に反映させる取り組みは、議会の活性化や地域の未来を担う人材づくりにも直結する。一つ、被験者学習の活動は継続して取り組むことが重要となる。当市議会でも、この共に学ぶという視点を大切にしながら、市民の皆様の声を姿勢につなぐ議会づくりを進めてまいります。活動報告3、教育に関するセミナー、教育支援のあり方を学ぶ。予算決算委員会第二分科会では、児童・生徒への支援のあり方について専門的知見を得るため、2月13日に大阪公立大学現代システム科学研究科の山野紀子教授を講師に迎え、子どもと教育に関するセミナーを開催しました。講演内容のポイント、1つ、支援が必要な子どもたちの多くは自ら声を上げられない状態にあり、待っているだけでは支援が届かない状況にある。1つ、教員の負担軽減と子どもたちの早期支援を両立させるため、スクリーニング、児童生徒一人一人の状況をつかみ、チームで支援を決定できる仕組みを導入することが効果的である。1つ、スクリーニングシステムを導入した学校では、不登校の新規発生が抑制される効果が見られ、教員自身も支援の基準が明確になり、負担感が減ったとの意見が出ている。活動報告4、分野別意見交換会を開催しました。第3分科会産業経済委員会と福島県中小企業家同友会会津支部、2月4日に開催した分野別意見交換会の概要をお知らせします。意見交換のテーマ、福島県中小企業家同友会会津支部が市に対して行った政策提言の内容などについて意見交換を行いました。当日いただいた主な意見、意見、漆器や日本史を生かした国際交流イベント、在住外国人が主体となったイベントの開催、SNS 発信による広報などをしてはどうか、意見、記事指導の技術継承が危機的状況にあり、会津塗の技術をどう後世に残すのかが重要である、意見、農業政策関連の補助金等について制度を分かりやすく周知してほしい、意見、市の中小企業及び小規模企業振興条例は、理念や基本方針は定められているが、具体的施策や実行計画が明確になっていないため、条例改正の検討が必要ではないか。分野別意見交換会の様子の写真があります。今回いただいたご意見は、今後の議会での予算・決算審査などに生かしていきます。活動報告後、市議会の目指す姿とこれからの取り組み、議会プロフィールを公開しています。会津若松市議会では、議会の活動を振り返り、必要な改善を行うため、議会評価制度の導入に向けた検討を進めています。今回、今後の評価に向けて評価の基準となる議会プロフィールを作成し、公開しました。議会プロフィールとは、議会プロフィールは、公益財団法人日本生産性本部が作成した地方議会成熟度評価モデルのツールの一つです。議会プロフィールを作成することで、議会の現在の状況や今後の目標などの方向性を示し、評価を行う際の基準として、議会として 共通認識を図るものです。地方議会成熟度評価モデルには議会プロフィール以外に議会が評価を行う視点や項目などが記されています。地方議会成熟度評価モデルガイドブックのイラストがあります。目標につながる評価へ。会津若松市議会では議会プロフィール以外にも議会活動の基本である議会基本条例や議会全体の取り組みの目標としての議会改革における具体的検討事項、予算決算委員会の4つの分科会が行う政策研究のテーマなどで議会としての理念や目標を掲げています。これらの目標等についても議会プロフィールと連動して評価に活用できるよう検討を進めていきます。 QR コードがあります。議会プロフィールの詳しい内容はこちらをご覧くださいと書かれています。議会モニターとしてまちづくりに参加しませんか、募集と書かれています。議会って何をしているの、まちづくりってどうやって決まるの、そんな疑問を持ったことはありませんか。議会モニターは活動を通じてまちづくりに関わり、自分の考えを議会に届ける活動です。専門知識は必要ありません。あなたが普段感じていることが大切な意見になります。任期中の活動は6回程度を予定しています。活動内容、1つ意見交換会への参加、1つ本会議や委員会の傍聴映像視聴、1つ議会主催セミナー等の聴講、1つアンケートへの回答等。募集定員10名程度、抽選の場合あり。議会モニター経験者の応募も可。任期、令和8年8月から令和10年3月まで。資格要件、次の事項をすべて満たす人。1、市内に住所があるか、市内に通勤通学している人、または会津若松市議会モニターとして活動した経験がある人。2、令和8年4月1日現在で満16歳以上の人。3、現在まで国及び地方公共団体の市長または議会の議員の職に就いたことがない人。応募方法、市議会事務局に備え付けの申し込み書に記入し、郵送やメールで提出するか、応募フォームから申請。詳しくは市のホームページにも掲載しています。QR コードがあります。QR コードからも可。締め切り、令和8年6月30日、火曜日必着。議会モニターとして活動した方の声。議会の活動や政治が自分の生活に直結していることがよく分かった。市政に関われていること自体に意義を感じた。行政との関わりが少ない市民でも意見を言える場があるのはありがたい。議会活動に触れ、市政への興味を持つことができた。モニター制度は当事者意識を持つ上で非常に効果的だと思う。お知らせ。FM 会津。市役所情報スタジアムで市議会の情報を発信しています。次回の放送は5月下旬を予定しています。放送日は決まり次第市のホームページでお知らせします。次回内容、広報校長委員会からのお知らせ。QR コードがあります。展示、声の議会だより、展示版の議会だより、声の議会だよりを発行しています。ご希望の方は、議会事務局までお知らせください。声の議会だよりは、市議会ホームページでも聞くことができます。QR コードがあります。